招きの言葉。新しい歌を主に歌え。全地よ主に歌え。主に歌え、皆を褒めたたえよ。日かの日へと御救いの良い知らせを告げよ。主の栄光を国々の中で語り継げよ。その苦しい技をすべての国々の民の中で。アメン。では賛美を捧げましょう。どうぞお立ちになれる方お立ちください。賛美歌の164番ですが、今新型コロナの感染緊急事態宣言出ておりますので、口を開かないで、ハミングで捧げていきましょう。でも心いっぱい賛美の心を持って褒めたたえましょう。使徒信条を告白しましょう。使徒信条は我らイエス・キリストを主と信ずる仲間たちが一致して2000年前から告白してきた信条です。この信条に心を合わせ、そして自分自身の信仰の告白としてこれを告白しましょう。 それでは告白いたします。使徒信条。我は地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。それではもう一つ賛美を捧げます。賛美歌の262番です。心いっぱい、そして 口を閉じて捧げましょう。それでは、この朝も、聖書の講読をいたします。今日は、講読箇所が、一巡しまして最初に戻ります。詩編の第一編。手法をお持ちの方は、手法の裏ですね、裏面をご覧ください。スクリーンで参加される方は、2ページあります。細字のところを司会者がお読みします。 土地のところを皆さんで声を合わせてお読みください。一番最後の土地のところだけは全員で声を合わせましょう。いつものように登録してまいります。それでは登録しましょう。旧約聖書詩編第一編より。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず。まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。
その人は水分のそばにいる中から火のような時が来ると見たがる。
その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。それゆえ悪者は裁きの中に立ち往せず、
罪人は正しい者の集いに。
まことに主は正しい者の道を知っておられる。ご一緒に。しかし悪者の道は滅び失せる。アーメン。それでは短く祈りの時を持ちましょう。はじめに司会者が祈らせていただきます。それに続いて炎の黙祷のうちに神をあがめ、罪告白して許しを受け、重荷を神様に委ね、心の願いを祈り求める、そのようなひとときを待ちたく思います。では初めに祈らせていただきます。ハレルヤ。天の父なる神様、今日も新しい習慣をこうして礼拝をもって始められることをありがとうございます。良い天気を備えてくださったことをありがとうございます。コロナの災いの下ではありますが、あなたが変わらずに私たちと共にいてくださり、あなたご自身の恵みと平和の中で私たちを歩ませてくださることを信じ、皆を崇めます。どうぞこの1週間があなたの御心にかなう、あなたをより深く知る1週間となりますように。そしてこの1週間の歩みの中で、主よ、私たちがいよいよあなたを深く知ることができますように。あなたの恵みと平和が私たちに満ち溢れるためです。どうぞ私たち一人一人をあなたの御霊が導いてくださるように、そしていよいよ親しくあなたと本当に交わることができますように助けてください。それで1週間の歩みを私たちは感謝を持ってここに振り返ります。どんな時もあなたの御目は私たちを守り、そしてあなたの右の手が私たちを支えてくださいました。私たちがあなたを忘れていても、あなたは決して私たちを忘れないとおっしゃった。その確かな約束に信頼し、私たちは1週間を歩んできたのです。滑ることもありました。つまずくこともあったかもしれません。しかし私たちはあなたと共に歩みました。あなたが共にいてくださるからです。どうぞあなたの共にいてくださったゆえに、あなたの導きと助けがいよいよ私たちを強め、守り、支えて、どうぞあなたの御心にかなう歩みを私たちにさせてくださいますようにお願いいたします。どうぞ私たちをあなたを礼拝する思いに満たしてください。妨げているものがあればそれを取ってください。私たちが自分の手を離し、あなたの御手に委ねることができるように、そして重荷を下ろし、新しい力を受け、主よ、罪許された大きな喜びと感謝を持ってあなたに向かって高らかに賛美を捧げられるようにしてください。これから祈ってまいります。どうぞ聞いてください。一人一人のためにあなたがその御耳を開いて、親しく我らの祈りを聞いてくださいますように。また今日ここに集えない兄弟姉妹のためにも祈ります。どうぞ各々の場所にあってもあなたが助けと支えを与え、また癒しを与え、 どうぞあなたを礼拝する心でこの日を送れますように。いつもあなたの愛をその身に受けていることを主よ覚えることができるように助けてください。感謝を持って御手に委ねます。愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。ではしばし祈っていきましょう。愛する天の父よ、皆をあがめます。あなたが我らの祈りを聞いてくださっていること、またその一つ一つにあなたが答えを与えてくださることを信じ、皆をあがめます。祈られました祈りがあなたの御手の中で、あなたの時の中で導かれ、そしてあなたからの答えとして私たちに届きますよ。その上にも私たちがあなたを心から褒めたたえられるように、どうぞ主よあなたが生きていますことを私たちに日々教えてください。感謝を持って御手に委ね、愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、それでは、今日のメッセージのための聖書箇所を読みしましょう。今日から第2ペテロの連行に入ります。ペテロの手紙、ちょっと手法の方間違ってますね、第2ですね。ペテロの手紙第2の1章の1節から4節までです。新改訳聖書の第3版でお読みします。第3版ですとページ数は460ページになります。460ページですね。では、一章一節から、読んでいきましょう。では、お読みします。新約聖書、ペテロの手紙、第2。イエス・キリストのしもべであり、使徒であるシモン・ペテロから、私たちの神であり救い主であるイエス・キリストの義によって、私たちと同じ尊い信仰を受けた方々へ、神と私たちの主イエスを知ることによって、恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように。というのは、私たちをご自身の栄光と徳によって お召しになった方を私たちが知ったことによって、主イエスの神としての道からはイエスと経験に関する全てのことを私たちに与えるからです。その栄光と徳によってたっとい素晴らしい約束が私たちに与えられました。それはあなた方がその約束のゆえに世にある欲のもたらす滅びを免れ、神のご性質に預かるものとなるためです。今日はここまでにします。4節までですね。今日は、ここから主を知ることによってと題して、メッセージを取り継がせていただきます。新しくペテロの手紙の第2を始めました。先週まで第1の前行をしました。第2の手紙で、この手紙は実はいつ一番最後まで聖書に入れるかどうか、新約聖書の中に含めるかどうか、教会の中で議論が長引いた手紙なんです。っていうのは宛先がはっきりしないし、それからどうも第一ペテロと読んでいくとちょっとこう文体が違うんじゃないかっていうような話もあるし、それから特にですね、2章には偽教師の問題が出てくるんですが、その文章がかなりユダの手紙と似てる。いや、どっちかがどっちかを読んでそれを参考にして書いたんじゃないかと。でそんなことをするのはペテロらしくないと。だからペテロが先かユダが先か分かんないんですが、どうも似たような表現が2章にごちゃっとこう出てくるというので、興味のある方はね、後で比較なさってみるとよろしいかと思いますが、その2章の問題とかいろいろあって、それで一番聖書に入れるかどうか迷った手紙なんですよね。でもこの第2の手紙っていうのは第1の手紙からまあ大体2年か3年ぐらい後の時に書かれていて、で非常に切迫した状況の中で書かれただろうと。もし本当にこれがペテロによって書かれたとしたら、大体AD64 年ぐらいが第1ペテロです。でそしてその2、3年、66年か67年あたりに書かれたと思える手紙だ。そしてその直後にペテロはネロの手によって殉教してるんですよね。だからローマの大火でかなりごちゃごちゃになって、そして迫害もひどい状況になって、その切羽詰まった状況の中で書かれた手紙なんだろう。そうするとそういう文体がね、第一ペテロっていうのは先週学びましたが、シラス、シルワノによって丁寧に聖書された手紙、まだこう文章を丁寧に整えるゆとりがあった時なんです。そして、第二ペテロの方はどうやらそうではないらしいと。かなり文体が分かりにくいっていうか、読んですっと頭に、今日読みした 1節から4節までのところでも読んで頭にすっと入った方はかなり読解力強い方じゃないかと思う。まあそう思えるほどにこの第二の手紙っていうのはちょっとごちゃっとした感じの手紙なんですね。でもこの第二の手紙にもペテロらしさ、そしてペテロでなければこう書けない、そして第一の手紙を踏まえてこれが書かれているっていうことがここに書かれています。で結局あれこれ議論して教会の人たちが祈って、そして確かにこれはペテロだろうということで聖書の中に入れたという記述があります。3章の1節のところを見ますと、ここに第一の手紙がないと書けないことが書かれています。3の1、愛する人たち、今私がこの第二の手紙を あなた方に書き送るのは、これらの手紙により記憶を呼び覚ませさせて、あなた方の純真な心を奮い立たせるためです。彼自身が、著者自身がここで第二の手紙って書いてある。だから第一の手紙を踏まえて書いてるんだろう。で、第一の手紙は具体的にローマ帝国の迫害がかなり厳しくなってきた。アジアにあるクリスチャンたちに向けての迫害が強まってきたっていう状況で、外側からのそういう迫害にどうこうクリスチャンが、教会がこうこらえるか、その中でどうやって信仰を保っていくかっていう外側からの圧迫がありました。で、この第2の手紙の方は今度は外側からの圧迫じゃなくて、内側から の腐敗っていうかね、攻撃が起こってきた。それでペテロは自分の命がもう終わるかもしれないっていう状況にもかかわらず、急いで筆を取って、まあ、誰かに書いてもらったのかもしれませんが、この手紙を書いたらしい。まあ、素直に書かれているところを読むとそのように見えます。で、この第二の手紙をあなた方に書き送るのは、これらの手紙により記憶を呼び覚まさせて、あなた方の純真な心を奮い立たせるためなんです。ペテロが願っているのは、この手紙を読んで信仰が奮い立つことなんですよ。まあ、そんなことで、それだけ切迫した状況の中で混乱した文章ではありますけれども、それを読んで私たちが心を奮い立たせてほしい。その信仰をしっかりと純真なものとして、清いもの、ピュアなものとして奮い立たせてほしい。それがペテロの願い、そしてこの手紙の著者の願いであろうということなんですね。この手紙はですから、ペテロの生涯における最後の手紙になりました。先に書かれた第一ペテロの数年後に、死の直前に書かれた。まあ、言ってみればこれはペテロの遺言のような手紙です。死を意識して書いています。パウロにとっては第二テモテがそうですが、この第二ペテロはペテロにとっての遺言のような、この、彼のその遺言のような手紙でペテロはどんなことをこの読者に勧めているのでしょうか。まあ、当然読者は第一ペテロを読んだ人たちです。だって第二の手紙って言ってるから、第一の手紙読んでないと第二の手紙って書くの変です。ですから読者は当然小アジアにいるクリスチャンたちを中心に、意識して書かれていると思います。この手紙の最初のところで、先ほどのポイントですね。この手紙のポイントは、神様である主イエスを知るということなんですね。知るって言っても、皆さんイエス様のこと知ってる？イエス様のことを知ってますか？イエス様ってどんな方ですかね？いや、それは救い主で、2000年前十字架にかかって、そして復活して、あれ、またっていうね、そういう単なる知識として知ってるっていうことではないんですよ。それはみんなクリスチャンなら知ってることなんです。もっともっとイエス様について深い知り方をしていくことをペテロはこの手紙で励ましています。神と、そして神であるイエス・キリストを知ろうというのが、まず1点目、この手紙で言おうとしていることです。そしてそのイエス様を知るっていうのは、命と経験、まあ、ちょっと難しい言葉ですけど、経験っていうのは要するに神様が生きてすぐ一緒にいるっていうことをわきまえた生き方のことを経験っていうんですね。もともとのギリシャ語はユーセベイアっていう言葉です。そういう意味です。ブイヤベースじゃないよユーセベイアっていう、もう分かんなくなったでしょ。あ、経験っていうのはブイヤベースなんだって覚えちゃいけませんよ。ユーセベイアです。似てるけどで、そのユーセベイアっていうのは、神様が今自分と一緒にいる、イエス様が一緒にいる、そのことをわきまえて どう生きるかっていう実際的な生き方のことを経験という言葉で表します。神と共に生きる生き方で、命とその実際の生き方をもたらす方を私たちはしっかりと知っていかなくちゃいけないよと。そしてその方を知れば知るほど私たちは三段目神様の性質に預かることができるんだ。この方を知るっていうのは神様の性質に預かることができるんだ。神様の性質ってまあ一言で言っちゃえばイエス様っぽくなるってことです。人間が近づく神様らしさっていうのはイエス様らしさです。だから神様の性質に私たちは変えられていくんだっていう。From personality to personality です。栄光から栄光へと私たちは主と同じ姿に変えられていく、まあ、その神様の性質に預かることができるのはこのイエス様を深く知るっていうことなんだ。でこの3つのポイントが今日の1節から4節のところです。まず1節から見ていきますよ。ペテロは私たちにこのように励ましています。まあ最初挨拶ですかね。イエス・キリストのしもべであり使徒であるシモン・ペテロから、私たちの神であり救い主であるイエス・キリストの義によって私たちと同じたっぷり信仰を受けた方々に、ちょっとコミット挨拶になってます。ペテロはこの第二の手紙では自分はイエス・キリストのしもべなんだというドゥーロスっていうね奴隷っていう意味です。イエス・キリストのしもべという言葉を使ってます。第一の手紙では、イエス・キリストの使徒ペテロと言ってます。でも第二の手紙ではここではイエス・キリストのしもべなんだということです。そしてイエス様のことをこう言っています。私たちの神であり救い主であるイエス・キリストの義によって私たちと同じたっぷり信仰を受けた。つまり私たちが信仰を受けたのはイエス・キリスト神であり救い主である方によるということですね。これとっても大事なことがこうやってギュッとまとめて書かれています。ではペテロはイエス・キリストのしもべである、これ文字通り本気でそう言ってます。でペテロはまず開口一番この読んだ手紙の読者にも同じように言ってほしいと願っていました。皆さんはイエス・キリストのしもべですか。私が私のご主人で、私がこの人生の主人公で、私の人生は私のためにあるという意識がムラムラムラと湧いてくるのは私たちの古い罪人らしさですよね。神様のことを知らない、神様が私たちに素晴らしい人生を用意していらっしゃることを知らない、だから自分が仕切って自分が決めて自分が目標設定してそれが実現でしてやったっていう自己実現こそが人生の目的だと思っていたら私たちはキリストイエスのしもべとは言えないでしょう。腹の底から。ペテロは最初にそのことを言ったんです。キリストイエスのしもべとして自分は生きるようになった。最初からそうだったわけじゃないですよ。だって十字架の前ね、大祭司の屋敷の庭でこんな人知らないっつって逃げたのペテロです。ですから彼は痛いほど分かってたんですよ。自分が自分の人生の主人公、自分の栄光のためにイエス様が助けになってくれたらいいなと思ってついていったんです。でも復活したイエス様と出会ってその自分の罪が分かって、そしてそれが許されている、しかも愛されているということが分かって、彼はイエス・キリストのしもべになったんです。聖霊の力に。そしてこう信じるようになりました。 イエス・キリストは私たちの神であり救い主であると信じてもらいました。皆さんはご自分の神であり救い主だとイエス・キリストのことを信じたんですか？アメン。そうであってほしい、うん、私もそう言いたい。いや、言ってますけどねでも私たちは本当本気でそう言えるようになっていくんです。いくんです。ペテロだって最初はそうじゃなかった。でもだんだん言えるようになった。どうしてですか？どうやってペテロはそのイエス様を主として神として救い主として信じたんでしょう？それは復活のイエス様と出会って、そのイエス様と一緒に生きて、そしてそのイエス様についていったからでしょう。ですからこの挨拶はその神様であり主でありキリストであるイエス様をペテロが知っていたように、皆さんもそれと同じ道を歩んでるんですよっていう、そういう挨拶なんですね。私たちと同じたっとい信仰を受けた方々へと。皆さんも同じなんです。ペテロ、私たちはペテロと同じ道を歩む。まあ若干ね、個性はありますし歩み方は違いますけれども、私たちはイエス・キリストのしもべになっていくんです。しもべなんだっていうことが納得されていくんです。そしてそのように生きるようになっていくんです。そしてそれになるには知る必要があるんです。実はここの新約聖書ってもともとギリシャ語で書かれてますが、知るっていうことを表現する言葉だけでも3種類ぐらいあるんですね。単純に知識として知っているっていうオイダっていう一般的な知るっていう言葉があります。オイダ、オイダ、オイダそしてもうちょっとこう体験的に知るギノスコって言葉があります。で、名詞になって、グノーシスとなりました。で、ここで使われているのはそれにさらにエピっていう言葉がくっついて、深く知るっていう言葉が使われています。イエス様を知る知り方でも、だから私たちは2段階3段階あるんですよ。だから聖書を読めばイエス・キリストが救い主だと教えられていることは理解できます。でもそれが自分自身の人生の救い主かどうかっていうのは信仰がなければ受け取ることができないでしょ。でもその後でさらに実際にそのイエス様と一緒に歩む中で、そのイエス様をさらに深く知っていく知り方があるでしょ。ここではね、その一番深い言葉が使われているんですよ。こう二節の神と私たちの主イエスを知ることによって、これエピグノーシスっていう言葉が使われるんですね。エピグノーシス、単なる知識じゃないです。だから認識に近いかな。深い、もうなんていう、意識になまで意識を作り変えるくらい深い認識のことをエピグノーシスっていう言葉で表します。神と私たちの主イエスを知る、その認識によって私たちは恵みと平安がますます豊かになるんだ。教会行くと救われますとかね、教会行くと心が安らかになりますとか、教会行くと恵みが分かってきます、まあ、そういうようなことをなんとなく言って、教会っていいとこだなとかね、優しい人いっぱいいるし、まあ、そういうので教会に惹かれる方って、まあ、結構いらっしゃいますね。でも本当に私たちが恵みと平安をますます豊かに受け取るためには、私たちはイエス様っていう方を実際にぐっとこう知らなくちゃいけないんですよ難しいね、うん、例えば私が例えば何々さんを知ってるっていうじゃないですか。 ってる、あの人はこういう会社でこういう仕事をしてこういう技術を持っていてこういう能力がありますよっていうのを知ってる、で、あの人知ってますっていうのがあります。でも本当にその人を知ろうと思ったら会いますよね、実際ね。で、会って話をし、そしてその人のしていることを実際に見て、そしてその人と一緒に歩みますよ。そうして分かってきた、ああその人らしさ、ああ素晴らしいなって、心の深いところにだんだんだんだんその人が分かってきて、見えてきて、染み込んできて、この人と一緒に行く。それがエピグノーシスってことなんです。私たちが教会で恵みと平安を受けるっていうのは、この方を通して以外ありません。で、そういうものを受けた方々がたくさんいらっしゃるから、なんとなく恵み、なんとなく平安なんだけど、でもその源を知ることなしに、私たちは本当の恵みと平安を各々が自分のものとして受け取ることがない。それが神であり私たちの主であるイエス・キリストを知るということなんですね。そして、今日2番目のところですよ、この方を知ることによって私たちは命と経験を受け取るんだ、ね、3節をご覧ください。というのはってペテロは挨拶を説明しようとしています。なんでこんな挨拶をしたかということですね。というのはって私たちをご自身の栄光と徳によってお召しになったかと私たちが知ったことによって日本語 の私が国語の教師だったら赤ペン入れますね本当わかんない。私たちをご自身の栄光と徳によってお召しになった方を私たちが知ったことによって、主イエスの神としての道からは命と経験に関する全てのことを私たちに与えるからです。まあ、わかりやすく言っちゃうと、この方を深く知ると命が、この方を深くすると経験な生き方が身についていくということです。命って何でしょう。命は私たちがこのイエス・キリストによって内側にいただいたものですよね。私たちが命を持ったのは、いわゆる永遠の命ってやつです。永遠の命っていうのは別に死んだ後も生き続けるっていう意味じゃないですよ。言っとくからね。永遠の命っていうのは私たちの内側の命の実質がなんかメタモルフォースで変化していくことなんですね。全く新しい命躍動湧いてくる、なんていうかそういうものが私たちの内側にドーンと入ってくることなんだよ。これ私知ってるもの、皆さんも多分知ってると思います。クリスチャンじゃなかった時、私たちの心の中には大きな大きな空洞がありました、ね、そしてそれはいろんなもので満たそうとしましたが、それ以外のものではそこを満たすことができませんでした。イエス・キリストを受け取るまでは。私たちが信仰を持った時に聖霊が私たちの内側にガチャンと入ってきました。ガチャンと音はしなかったけどドーンとキラキラキラという方が入ってきた。そして入ってるんです。その方はあなた方を捨てて孤児にはしませんとおっしゃった。私はあなた方のところに帰ってくるんです。イエス様最後の晩餐でそうおっしゃった。聖霊がもう一人の助け主としてあなた方のところに来るんです。そしてその方はいつまでもあなた方と共にいます。イエス様の約束で。そのように私たちはイエス・キリストの命を、全く同じ質の命を内側にいただくものになったわけです。まあ、言ってみればクリスチャンというのは噛みつきですよね。いや別に変なことはしないよ。ケーンとかね、そういうことはしません。キツネつきじゃないよ。でも神の霊がクリスチャンの中にはドーンと入るっていう、お墨になる。そして私たちの内側を神殿にして、そこにお墨になる神の栄光が、その聖霊が私たちの内側にあるっていうのはクリスチャンしか体験してないことなのよ。この世の与える感動と違うもん。この世の与える納得とは違います。 イエス・キリストの御名を信じることによって、この方を誠の神の子キリストと信じることによって、私たちには聖霊が入っている。で、その方が来ると私たちを生かすんです。本当の意味で御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、聖書に書いてあるでしょ、この最初にね。で、その御霊の実が私たちの内側にその方の命によって躍動し始める。人に対して無関心だった人が愛の人に変わる。厳しいだけの人が厳しさは残したまま、いい味持って優し、あの愛の人に変わる。寛容、人とした失敗を認めて許す、その心を持つことができる人になる。いつも心に消えない喜びがある。虚しさが消え、光が輝き、そして内側から命があふれる。それは理屈じゃないわけです。それがクリスチャンの持っている命です。それをもたらすのは、私たちが神である主イエス様を知ることによってなのです。その方の栄光と徳っていうのはちょっとね、分かんないだろうなっていうことで、新改訳聖書の2007の版では、2017だっけ、そっちの版では栄光と栄誉ってなってます。まあ、それもちょっとよく分かんないね。要するにイエス様のなさったことによってということですね。我々の頑張りじゃないということです。イエス・キリストがそういう方だから、私たちに命が与えられたということです。イエス様の神としての御力によって私たちが変えられたということです。命が入った。皆さんプラグインしたでしょ、神様に。私たちは神様と切れてたわけです。電源が供給されてなかったわけです。ですからバッテリーで頑張って動いてました。でもある日 0% になります、ほとんど。まあそれが人間の肉体的な死ですよね。でも私たちはその方としっかりとつながることによって、霊的な命をいつも供給していただけるようになる。そしてその方を知ることによって、私たちは経験を受けることができる。命と経験に関する全てのことを私たちに与えるからです。皆さん、イエス様が一緒にいるということを意識して生きるようになったでしょうか。経験というのはそういうことだからね。神様がいつも一緒にいる、そのことを覚えてたら、まあできないこといっぱいありますよね。あら見てたのねじゃないけど。神様が見てる、そしていつも一緒にいる、そして心の中でおいおいやめとけ、おいおいそうじゃないって。私たちはその静かな細い声の主の、その囁きかけを無視して生きることもまた可能です。クリスチャンが、クリスチャンとしてスタートし始めの頃はね、あんまりそういうのを意識しないんですね。ジェントルな方だから無理強いしないのよ。でも私たちはそういう中で、あっちゴツン、こっちゴツン、あっち痛い、こっちゴン、いろんなトラブルにぶつかって人生の問題にぶつかります。でそこで叫ぶじゃないですか、イエス様叫ぶといらっしゃるんです。牧師のありがたいのは、毎週説教しなくちゃいけないことですね。大変だよ、何ペテロ説教するの。聖書研究して、言語の意味調べて、で、いろいろね、仲介書見たり、辞書引いたり、なんかそういうことやるけど、でも、メッセージって来ないじゃないですか。神様ご自身が、私を通して、ここに集まっていらっしゃる皆さんに、またネットを通して聞いていらっしゃる方に何かを語ろうとしていらっしゃる、そしてそれを私を通して語るんだっていう信仰がなければ、そしてその方に聞く耳を持たなければ、一週間だって務まりませんよ。でもね、やっぱり牧師でもついつい考えてるんですね。勉強して調べて、ね、仲介書見て、はあ、こういう理解、こういう考え方、こういうアウトラインで、こういう知識でもダメ。 私たちが必要なのは生きた神様の語りかけであり、生きた神様との触れ合いであり、そして実際に生きたクリスチャンを通して流れてくる神様からの語りかけなんですよ。イエス様は私たちがつまずく中で、問題にぶつかる中で、いつも私たちに教えてくださいます。私があなたと共に、私があなたを導く、私を知れ、私たちは知ろう、主を知ることを切に追い求めよう、主は暁の光のように確かに現れ、後の雨のように私たちを潤される、そういう方として実際的に私たちが神様のことを受け取ることなしに、私たちは命の経験を知ることがないんです。実際に主に助けられる、実際に主に支えられる、実際に主に導かれる、そのことが分かってくれば分かってくるほど、そうだ委ねようと思う。この命が語ってくること、この命が溢れてくるのを押しとどめないようにしよう、私の頑張りじゃなくてこの命に委ねよう、そしてその方が共にいるならば、その方にいつも聞いていこう、従っていこう、そしてそう、主のしもべになるっていうのは素晴らしいことなんだっていうのが分かってくる。それが分かってくる、その方を知っていく、それが大事なことなんだ。そしてその方はそういう経験をさせることによって私たちを作り変えていかれる方なんだっていうのが4節に書いてあります。その栄光と徳によって、まあ神様の御業によって、イエス様の御業によって、たっとい素晴らしい約束が私たちに与えられた。それはあなた方がその約束のゆえに、世にある欲のもたらす滅びを免れ、神のご性質に預かるものとなるためです。素晴らしい約束が私たちには与えられている。それは私たちがこのクリスチャンライフを通して神様のご性質に預かるものになるんだということですね。ですからクリスチャンの生きる目的は仕事ではない、業績ではない、何かをこの世で成し遂げることでもない。私たちが神のしもべとして生き、そしてそのことによって私たち自身が作り変えられて、神の性質、ご性質に預かることができる、イエス・キリストの似姿にまで変えられていく、それこそが私たちの人生の目的なんだ。でそのことからね、私たちを育せるような教えに引っ張られちゃいけないよ。ペテロはこれから手紙を書き始めるわけです。はっきり言って、この第二ペテロはここからあと警告の手紙です。我が人ですね、第一ペテロの方はね、励ます手紙だったじゃないですか。大体ね、苦難があってもあのイエス様に信頼して励ます手紙でした。ところがこちらの手紙は警告する手紙なんですね。私たちをここの基本からずらそうとするさまざまな教えが教会の中に入ってきました。そして入ってきつつあります。そして今もあります。例えば今お話ししてきた3つの点ポイントについても、そうじゃないっていう教会とか異端とか、まあ、いろいろあるでしょ。例えばペテロははっきり主イエス・キリストは私たちの神だと言ってます。言ってるでしょ。私たちの神である主イエス・キリスト、そう言ってますよ。でもイエス・キリストは人間だった言ってるようなグループがあるじゃないですか。まあまあ正当なキリスト教会ではないと思いますけれども。そしてその方を知ることによって、私たちの中に神の命である御霊が宿るっていうことを否定しているグループもありますね。まあ正当な教会ではないと思いますが、でも聖霊のことをあんまり教えない、そして神様とイエス様だけが神様で、聖霊という方を否定する グループっていうのも、まあ、ないわけではありません、まあ、特に異端の方々は、精霊っていうのは神ではない、神様の活動力だみたいなことを教えている、まあ、エホバの方々ですとかですね、そういうふうに言います。三位一体じゃないわけです。私たちが告白するような使徒信条の一つ一つのことをね、ずらしていくんですよ、ちょっとずつ。で、大体そういう異端っていうのは本物に似てるんです。似てるんだけどちょっとずらしていく。そして一番大事なところを奪い取っていきます。そしてあなたを作り変えて神様の性質に預からせるのはあなたの熱心だというふうに教える教会もあったりしたら困るでしょ。私たちのうちに与えられた精霊の力が、精霊の命が私たちに神と共に歩む生き方を身につけさせ、そして私たちの人生を本当に神様イエス・キリストの姿に作り変えていくんだ、そのクリスチャンの成長ということを言わない教会があったらそれは呪われた方がいいでしょ。クリスチャンは成長するものなんですよ。命があるんだもん。命があったら成長するのよ。成長しないのは死んでるってことです、ね、中に命があったら必ず芽が出るでしょ。問題はその命を私たちが抑え込まないということですね。私最近自動車 のオートドライブ、なんていうのか、クルージングコントロールっていうのがついてるじゃないですか。ピッてボタンを押すと40キロなら40キロでブーって走ってくれる。あれ結構使うようになりました。なんでかというと右足ちょっと捻挫したんですね。ついて下げて捻挫してアクセルをずっと踏み続けてるのがちょっとしんどくなったもんですから、で、使ってみようと思って、便利ですね、あれ。ちょっと加速しようとしてもね、アクセル踏まないんです。ボタンピッピッピッってプラスボタンを押すとね、ブーって加速する。で、マイナスボタンを押すとブーって上げる。で、その状態でキープしてくる。30キロ以上のところで効きます。あれ使い始めるとね、なんか、足は肺を化するかもしれないから気をつけないし。でもそういう機能すごいよ。あれ見て思いました、本当に。あ、この力、この能力、この命とちょっと違うけど、働きがあるにもかかわらずそれを十分活用していなかったなって。で、自分の足、自分のハンドル、そして自分の足で、ね、ずっと運転してる。これクリスチャンライフみたいなもんですよね。ちゃんと導かれる、ちゃんと維持される、いい状態で走で、それをね、皆さん燃費が伸びるんです。うん、リッターでね、2キロぐらい、リッター15ぐらいだったのが17ぐらいに伸びました。はい、それぐらい伸びるんですね。知らなかったです。でもクリスチャンライフもそういうことがあります。私たちは内側にいます精霊の命と、そしてその方を意識して その方に働いていただくことによって、もっとずっと良い成長を遂げることができるんです。そしてそのシステムを私たちの中にインストールしていただいたのはイエス・キリストの恵みだという、その方の栄光と徳、栄誉によってその十字架と復活の御業を通して私たちにそういうものが与えられておるのですよ。でも私たちはそれがあたかもないかのように自分の足で、やったぞとね、マニュアルで全部やる。そして私たちは苦労しながら足が痛いついながら運転しているようなものです。ことほどさように私たちは自分で何でもしたがります。全自動コントロールってあんまり私全部は好きじゃないけど、でもあるクリスチャンとしての命は私たちの内側に確かに与えられています。そしてその型を、力とかね、能力じゃなくて、その型を、精霊という型を私たちが認め、 そして従い、そしてその方に働いていただくことを喜びをする生き方を身につける。そのことにだんだんだんだん私たちが慣れていくには、私たちが神である主イエス・キリストを深く知っていくことなんです。私たちの人生でつまずくとき、失敗するときに、落ち込むときに、元気がなくなるときに、私たちを呼びます。イエス様、イエス様、はいはいっていつもそばにいる。私、転びかけた私たちの肘を取ってレッツゴー言ってくださる方でしょう。私たちがその方に触れる機会が増えるほど、私たちは自分の人生を主に委ねることができるようになってきます。そしてこの恵みのサイクルが私たちを作り変えて、神の性質に預かるものに作り変えていってくださるんだ。そのことをしっかりと捉えること、そしてそこからずれないこと。私たちはただ恵みによって、信仰によって救われた。そしてその方が私たちの内側に全く同じ存在として、聖霊として住んでいてくださる。そしてその方を私たちが受け、そしてその方に信頼することを通して、私たちは作り変えられていくのだということですね。そこから私たちはずれない。命と経験をもたらす方、神の性質に私たちを預からせてくださる方、その方をより深く知っていく学びになるといいと思っております。で、第2ペテロ1回目はここまでにします。お祈りしましょう。天の父よ、あなたは殉教間近なペテロの手を取って、この手紙を私たちに与えてくださいました。神であるイエス・キリスト、あなたの御子を私たちが信じるときに、そしてその方にしもべとなって従っていくときに、主よ、あなたを深く知るときに、私たちは作り変えられていきます。成長してまいります。どうぞ私たちがあなたの御言葉にさらに熱心となり、あなたが明らかに示してくださったイエス・キリストをより深く知っていくことができますように助けてください。単なる知識ではなく、単なる言い換えではなく、このイエス・キリストと本当に語り合い、そして共に生きるものに変えてください。そのことによって、私たちがいつもあなたの命に満たされ、あなたを恐れつつ、あなたを愛しつつ、共に生きていくものとなれますよ。どうぞあなたの聖霊が私たちのうちにあって、強く豊かにあふれてくださいますようにお願いします。感謝を持って御手に委ね、愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、それでは痛いところですが、心いっぱい賛美の心を持って、ハミングしましょう。聖歌、ごめんなさい、賛美歌の501番ですね。 ては礼拝の献金をします。献金は強制ありませんが、各々の神様への感謝や献身の思いを込めて自由に捧げているものです。そのように覚えてお配りください。よろしくお願いします。それでは奉献のお祈りをお願いいたします。
天の父なる神様、皆をお褒め賛美します。先週1週間もイエス様、あなたが私たちと共にいてくださり、さまざまな困難を乗り越えさせてくださったこと、ありがとうございます。私たちがイエス様と日々共に歩み、いつもイエス様と共にいることでイエス様を深く知ることができるようになりますように、聖霊様の働きによって私たちが御霊の実を多く実らせることができるようになりますように、イエス様に似たものに変えてください。捧げた献金は私たちの献身の証です。神様がこれを用いてくださいますように。あなたの大きな御手にご委ねし、感謝してイエス・キリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは共に主の祈りを祈りましょう。主の祈りはイエス様が弟子たちにこのように祈りなさいと教えていかれた私たちの祈りの模範であります。それでは、心合わせ声を一つに共に祈りましょう。主の祈り。天にいまします、我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ではどうぞお立ちください。正栄祝祷を受けて礼拝を取りましょう。 祝祷いたします。あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方に、すなわち私たちの救い主である唯一の神、栄光、尊厳、支配、権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまた世々限りなくありますように。アーメン。どうぞお書きください。それでは短く構想を捧げていただきます。構想の間も語られた御言葉や祈りに心を持ち時になりますように。それではよろしくお願いします。